おはようございます。よくいらっしゃいました。早速今日もヨハネの黙示録を、読んでいきたいと思います。週末について、予言されている聖書の最後の書物であります。今日はですね、その中でも、非常に有名というか、おそらくこの数字だけかもしれませんけれども、聖書を知らない人も聞いたことがあるこの666ですね、666という数字に隠されたお話をしたいと思いますけれども、この話はヨハネの黙示録の第13章というところに記されているんですが、その13章に行く前にですね、今日初めてこのヨハネの黙示録の話を聞く方もあると思いますし、飛び飛びで聞かれる方もあるでしょうし、いろいろだと思いますので、少し これまでのことを振り返っておきたいと思うんですけれども、ヨハネの黙示録に記されているこの週末の出来事でありますが、これは最初にもお話しておりますけれども、あくまでも一つの象徴として語られているもので、これがこのまま起こるということではおそらくないと思われています。しかしここに描かれている不思議な、あるいは恐ろしい、とても怖い生き物であったり出来事であったりというようなことが、やはりこの何らかのことを表している。それを私たちの方でこのある意味自由にこのそれぞれが受け取ることが許されているんだと思うんですね。そういう意味で神様はこの黙示というか象徴という方法をとって週末の出来事を掲示されたんだろうと思います。ですから私が今日お話しすることも一つの解釈というか一つの理解でありまして、それぞれ皆様がこの聖書の言葉を読んでですね、それぞれが受け取っていただければいいことではあるんですけれども、ただいくつのやはりキーワードとか、こういうことであろうというようなことが分からないながらも分かるというか、おぼろげながらもこんなことじゃないかなというようなことがあるのも事実であります。で、週末の聖書が描いている週末の主人公はですね、このほふられた子羊と呼ばれております。これはイエス・キリストのことなんですね。ほふられたというのは殺されたということで、つまり十字架にかけられたイエス・キリストのことであります。で、このイエス・キリストこそが週末の主人公なんですね。で、それはどうしてかというと、この週末というのは人類に与えられた最後のこのほふられた子羊であるイエス・キリストによる救いのチャンスなんですね。イエス・キリストが2000年前に十字架にかけられて私たちの身代わりとして死んでくださった。それからずっと聖書が言うとこのいわゆる終わりの時代、恵みの時代を私たちは生きています。で、世界中にこのイエス・キリストの福音が語られて、そして私たちも含めてイエス・キリストを信じて神のことをされてきた人たちが、それこそ世界には何億何十億といるわけですけれども、今もそうですけれども、しかしこの世界が終わるときにですね、終わる前に神様は最後にこの人類に対してイエス・キリスト、ほふられた子羊であるイエス・キリストによって救われるチャンスを大々的にというか、しかもそれは非常にこう過激な方法で与えられるんですね。ある、つまりある時突然気がついたら世界がパッと終わってたということではないわけです。そういうやり方でもあって、そういうやり方でやってもいいと思うんですよ。神様はね、神様はこの世界を作られたんですから、ある瞬間にはい終わりってこうやることもできると思うんですけど、神様はそれをなさらなかった。なぜかというと、ほふられた子羊でありイエス・キリストによって人類が救われるチャンスを最後に与えるためなんですね。で、今はある意味これはその自然の啓示であるとか、あるいは聖書の御言葉であるとか、あるいは教会による宣教であるとかっていうことで、マイルドにそのチャンスが与えられています、だから信じてもいいし信じなくてもいいし、あなたの自由よみたいな感じですよね。場所によっては 信じたら殺されるみたいなところはないわけじゃないですけども、あるいは日本でもね、かつて戦国時代江戸時代はそういう時代はありましたけれども、今は、まあどっちでもいいんじゃないのみたいな感じの、だ選挙してるんやらしてないんやらわからないような、そういう時代ですよね。でも最後のこの終末の時には、もう信じるか信じないか、そのどちらかにを選ばなければならない時が来ると聖書は語ってるんですね。それが今日読むこの13章なんです。でそこに至るまでにですね、6章から9章のところでは、この終末に起こるさまざまな出来事が、まあ、いくつかの象徴的な事象を通して描かれていきます。最初はこの7つの封印というですね、とこの封印でとこの閉ざされたというか止められたその巻物の封印が一つ一つ解かれていくと、いろんな出来事が起こってくるという、なんか本当ファンタジー映画みたいな感じですけども、最初の封印が解かれた時には世界征服を目指すものが起こってくる。次の封印が解かれると、まあ、その世界征服を目指すもののせいかもしれませんが、世界中で戦いが起こってくる。次の封印が解かれると、まあ、これはこの順番なんですけども、戦いによって世界中の物価が高騰し、でその次の封印が開かれると今度は、飢餓や疫病が流行って世界中の人たちが、多くのものがこの命を落としていく。で次の封印が開かれると、ここで突然この 天にいる殉教者の姿が描かれるんですね。で終末はとにかく大量に殉教する人が起こるんです。何億という人が信仰によって命を落とすんですね。そのなぜそうなるかということがこの13章で語られるんです。ただこの前半のところではいろんなことが起こるということを、まるでこうなんていうか、こう、まあ予告編のようにね、予告編って言葉は正しくないかもしれませんが、まあ、そういう感じで描かれていくんですけども、まあ、この 天にいる殉教者が描かれ、そして6番目の封印が解かれると、今度は天に異変が現れるんですね。でその天に異変が現れた時に、この地球上の人たちはこぞってですね、ああこれは終末が来たということを、まあ、自覚すると、まあ、当然そういうことが起こればですね、ああこれは聖書に書いてあるということが、あれは嘘じゃなかったんだなということにみんな気づくわけですよね。あんな聖書なんてもう誰も信じやしないよ、あんなの嘘800だと思ってたのに、これだけのことがこう起こっていくと、もう信じざるを得ない、そういう状況が起こる。で第7の封印が開かれると、そこから今度は新しいステージが始まるんですね。今度はラッパのステージが始まります。第7の封印では特別何も起こらなくて、そこから今度は7つのラッパとそれを持つ天使が現れて、また新たな出来事が起こってきます。最初のラッパが吹かれると、今度はこの宇宙からですね、何かがこう降ってきて、で地球がこの焼けると、まあ、大きな火災がね、それこそ隕石かなんか降ってきて、地球上がこの焼け野原になる。そして次のラッパが吹かれると、今度はそれが海に落ちて海の生き物が死ぬ、あるいは船がやられる。さらにその次のラッパが吹かれると、今度はその宇宙から何か今度は水源に落ちてですね、あるいは山に落ちて、飲み水が汚染される。で4番目のラッパが吹かれると、太陽や月の光が3分の1暗くなるということが起こる。で5番目のラッパが吹かれると、地中からイナゴが現れて、大量のイナゴ、まあ、これおそらく何かの兵器を象徴していると思いますけれども、これを持って世界中の人が苦しむ。で6番目のラッパが吹かれると、この2億の兵が世界に放たれて、この兵によって、まあ、多くの人が命を落とすというようなことがこう語られていくんですね。だから、まあ、どこまでこれが本当にリアルなのか単なる象徴なのかということは分からないんですけれども、決定的に言えることは何かというと、この世界の終わりにはまず生きていくことが大変になるということですね。戦いであったり天変地異であったり、あるいは汚染であったり、あるいは兵器であったりですね、もう生きていくということが大変になる。だからもう世界中のおそらく秩序はめちゃくちゃになるでしょうし、もう今あるようなこういうこうなんとなく 保たれているようなそういう状況はなくなると思いますね。で6番目のラッパが吹かれたところで当然これだけのことが起こればですね、人々は悔い改めてこれは聖書に書いてある通りだからといって神様をみんな信じるかなと思ったら意外にそうでないということが書かれるんですね。まだ悔い改める人がいっぱいいるっていうことがちょっとそこで述べられたりして、で7番目のラッパーがここで吹かれるんですけど、そこからですねいくつかのエピソードが挿入されていきます。実はそれはその次に新しい7つの8のシリーズってあるんです。8ってボールのことですけど、7つの8の災いというかシリーズがあるんですが、その前にいくつか語らなければならないことがあると言って語られていくんですね。で今日お話しするその13章はそのうちの一つです。でどんなエピソードがそこにあるかというと、まず10章はヨハネのに対して神様が小さな巻物を食べさせるっていうちょっと不思議なお話があるんですね。実はこれは旧約聖書の預言者も何人かが同じような体験をしているんですけども、その巻物は口には甘いが腹には苦いと、それはつまりこの預言の言葉を聞いて従う者にとってはそれは甘いものだけれども、拒絶すればそれは苦い結果になると。でヨハネに対してお前はこれを人々に伝えていくんだよと、これはとても重要な役割なんだよということを、ここで改めて神様はヨハネに語られるんですね。ヨハネの最証明と言える出来事かもしれません。そして11章ではまた週末の出来事に戻ってですね、ここでは2人の証人が描かれます。これは神様側の証人なんですけども、彼らは旧約聖書のモーセとかエリアのようなですね、不思議な力を与えられて、そして世界中の人たちに対していよいよ最後の悔い改めのチャンスが来たよって言って伝えるわけなんですね。そういうことがこの起こりますということが11章に書いてあります。でその次の12章は先々週お話したんですけども、12章にはいかにも黙示録らしい、女と竜の話ですね、ヤクザ映画みたいな話で、なんですけども、この女というのはイスラエルと教会を表し、竜はサタンを表していると思われます。で、サタンはですね、まずそのイスラエル民族を滅ぼそうとし、そして今度はイスラエル民族に与えられるメシアイエス・キリストを殺そうとするんですね。でもそれに失敗して天に上げられたメシアを今度は天に追いかけていくんですけども、そこで天使軍団と戦いになってサタンは地に落とされるんですね。で、そういう、エピソードが書いてあります。竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守りイエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出ていった。そして竜は海辺の砂の上に立った。イスラエルあるいは教会に対して怒ってですね、でももう天上の戦いに負けたので地上に降りてきて、そして子孫の残りの者、すなわち神の掟を守りイエスの証を守り通している者たちっていうのは、おそらくこれは終末期に生きているクリスチャンのことなんですね。終末期に神を信じている人たちのことに対して戦いを挑んでいくわけです。最後の戦いで海辺の砂の上に立つんですね。なんかゴジラがやってくるっていう感じですね。いよいよ竜が、本性を表すというか、今ももちろんサタンはさまざまな形で私たちにこの影響を及ぼしています。ただですね、それは誘惑っていう方法ですよね。聖書によれば私たちがこの神様の御心からそれるように、だから無理やり実力行使はしないわけです。お前教会なんか行くんかと言って行く途中で橋の上から投げ落とすみたいなことは絶対起こらないわけですね。それよりも今日はやめといたら暑いからみたいなね。それはいいんですよ、行かついときは行かない方がいいんですよ。でもまた黙示録のお話だから、今度もちょっと面白い話になったら行きましょうとか、そんなことはないかもしれませんが、でも誘惑をするんですね。それがサタンの今の絵でも、週末になると今度はですね、もう直接行使で来るんですね。でその直接行使が今日お話しする13章の 獣っていうこの、まあ、象徴によって表されるところなんですね。では13章を読んでいきたいと思います。私はまた一匹の獣が海の中から登ってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があった。それらの角には銃の王冠があり、頭には神を冒涜するさまざまの名が記されていた。私が見たこの獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と王座と大きな権威とを与えた。この獣の頭の一つが傷つけられて死んだと思われたが、この致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてこの獣に服従した。竜が自分の権威をこの獣に与えたので人々は竜を拝んだ。人々はまたこの獣をも拝んでこう言った。誰がこの獣と肩を並べることができようか。誰がこの獣と戦うことができようか。この獣にはまた大言と冒涜の言葉を吐く口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。そこで獣は口を開いて神を冒涜し、神の名と神の幕や天に住む者たちを冒涜した。獣は聖なる者たちと戦い、これに勝つことが許され、またあらゆる種族、民族、言葉の違う民、国民を支配する権威が与えられた。地上に住む者で、天地創造の時からほふられた子羊の命の書にその名が記されていない者たちは皆、この獣を拝むであろう。耳ある者は聞け。囚われるべき者は囚われていく。剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに聖なる者たちの忍耐と信仰が必要である。私はまたもう一匹の獣が地中から登ってくるのを見た。この獣は子羊の角に似た2本の角があって、竜のようにものを言っていた。この獣は先の獣が持っていたすべての権力をその獣の前で振るい、地とそこに住む人々に致命的な傷が治ったあの先の獣を拝ませた。そして大きな印を行って人々の前で天から地上へ火を降らせた。さらに先の獣の前で行うことを許された印によって地上に住む人々を惑わせ、また剣で傷を負ったがなお生きている先の獣の像を作るように地上に住む人に命じた。第二の獣は獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像が物を言うことさえできるようにし、獣の像を拝もうとしない者があれば皆殺しにさせた。また小さな者にも大きな者にも富める者にも貧しい者にも自由な身分の者にも奴隷にも全ての者にその右手か額に刻印を押させた。そこでこの刻印のあるものでなければ物を買うことも売ることもできないようになった。この刻印とはあの獣の名あるいはその名の数字である。ここに知恵が必要である。賢い人は獣の数字にどのような意味があるか考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。以上です。なんか怖いですね。読んだだけで怖い感じですけども、まあ、ここに2匹の獣っていうのが出てくるんですね。最初は海から上がってくる獣で、この海から上がってくる獣は竜ではないんですね。竜、つまりサタンはまだ表には出ないんです。獣を使って、この獣を、まあ、手先のように使って、地上の人々を苦しめようとするわけですけども、最初の獣は10本の角と7つの頭があった。それらの角には銃の王冠がかけられていた。これはですね、12章の3節に 竜を表現する表現として出てくるのと全く同じなんです。でこれはその時にも申し上げましたけども、そういう格好をしているということじゃもちろんないです。これそのままリアルに描いたらただ気持ち悪いだけですよね。なんか首が7つあって10本の角があって7つの頭があって王冠かぶってるってなんか変な滑稽な感じ。これは多分何かを表している。でおそらくそれは、角が10本あるというのは、角っていうのはやっぱり攻撃の象徴ですからね、力の象徴だから非常に力強いということ、そして、7つの頭があるということは知恵があるということでしょうか。さらにそこに王冠があるということは権威を持っている、権力を持っているという、まさに竜が持っているものと同じものを持って最初の獣が現れるわけですね。さらにこの獣は豹に似ており、足は熊の足のようで口は獅子の口のようだと。豹はおそらくこの速い移動に速いってね、そのスピードを象徴してるんだと思うんですね。ですからこの最初の獣は非常に速い素早い、また熊の足ですから、熊の足って言うとね太くて力強い感じですよね。でまた獅子、ライオンの口ですから獰猛であると、何でもこの食いちぎるような、そういうこう速くて強くて獰猛な、そういう性質を持っているということでしょう。で竜はこの獣に自分の力と王座と権威を与えてですね、この獣に自分のやりたいことを全てやらせようとするわけです。でこの獣が42ヶ月活動すると書いてあるんですね。でこの42ヶ月っていうのはですね、実は11章に出てきてるんですね。ヨハネの黙示録の11章にご記憶の方もあると思いますけれども、この、2人の証人のエピソードのところで最初にヨハネに、杖のような物差しが与えられて、で神殿と祭壇を測って、またそこで礼拝している者たちを数えなさい、ただし異邦人、神殿の外の庭は測るなと、そこは異邦人に与えられていて42ヶ月の間この聖なる都を踏みにじると書いてあるんですね。でこの42ヶ月が多分同じことを表していて、この42ヶ月の間、3年半ですけれども、13章ではこの獣が、11章では異邦人がということもおそらく同じことを指していて、神様に作られたこの世界、また教会であり神を信じる人たちであり、そういう人たちに対してやりたい放題のことをやるという、この11章と13章はそういう意味ではその関連しているんじゃないかと思いますが、いずれにしてもこの獣はですね、口を開いて神を冒涜し、神の名と神の幕や天に住む者たちを冒涜するんですね。この獣はとにかく天地創造の神を冒涜するわけです。天地創造の神なんて馬鹿げてると、あんなものいると思ったら大間違い、あんなものはいないんだと、嘘八百だと、あるいは神の幕屋を冒涜すると。神の幕屋っていうのは単にそのイスラエルの神殿のことだけじゃなくて、おそらくその時も存在しているでしょう教会でしょ、神を礼拝する場のことでしょうね。あんな教会なんか言ってるのはバカのこっちょうだと、あんなことやってるから損してんだみたいなこと言ってですね、さらには天に住む者たちを冒涜する、神様を信じたら天国行けると思ったあの大間違い、天国なんかないんだよと、みんな地獄で苦しんでんだよみたいなこと言ってですね、そうやってこの冒涜するわけですね。でもそのなんていうか町方にとって叫んでるっていうよりも、それはこの情報はもう洪水のように流されると思うんですよ。後でもお話しますけども、この最初の獣っていうのはある特定の人物っていうことじゃなくて、国家とかあるいはネットワークとか、そういう全世界的な何か力を持ったもののことを表してるんだと思うんですね。でさらに獣は聖なる者たちと戦い、これに勝つことが許される。なんで神様許すんですかね、許さんでほしいですけど、でもこの場にこの時には獣が強いんですね。そして獣に立ち向かおうとする聖なる者はことごとくやっつけられてしまう。だからここに殉教者が発生するわけですよね。 またあらゆる種族民族言葉の違うために国民を支配する権威が与えられて、まさにここにね、世界的なこのなんていうか、まあ今の言葉で言うとやっぱりネットワークとかね、そういう組織とかそういうものじゃないかと思いますけども、なんかそういうものを感じますよね。世界規模で人々を支配すると。そして地上に住むもので、天地創造の時からほふられた子羊の命の書にその名が記されていない者たちは皆この獣を拝むであろう。みんなこの神様を信じない者たちはこの獣を拝むようになる。もちろんこれはまあ誤解してほしくないのは、その天地創造の時からほふられた子羊の命の書に名が記されていないというのは、神様が天地創造の時から神様を信じる人と信じない人を分けておられるという意味ではもちろんありません。神は全ての人が救われて、永遠の命を持つことを願ってらっしゃるわけです。でも一方で全知なる神は、その神を信じない者が誰であるかということは分かってらっしゃるんですね。例えばそれは典型的なのはイスカリオというのはユダですよね。分かっていてもイエス様は彼を自分の弟子に加えられて、最後の最後まで彼に悔い改めるためのチャンスを与えられた。そういう意味でこの神様を信じない者たち、人たちがいるということも事実ですし、でも決してそれはあらかじめもう運命づけられているということではないと思います。でもこの獣の出現によって、終末期にはですね、明らかに終末が来たということが、いろんなその最初にお話ししたような戦いであるとか、飢餓であるとか、疫病であるとか、天変地異であるとか、いろんなことが起こっているわけですから、明らかにこれは終末が来るということが分かっていてもですね、この獣の力によって、また逆に多くの人が神様から離れてしまう、そして獣を礼拝するようになる、ね、こちらの方が素晴らしいということで礼拝するようになってしまうということなんでしょう。そこで聖書はですね、ちょっといきなりなんか警告が出てくるんですね。警告が、災害が起こると最近スマホがピーピー言いますけど、あんな感じでいきなり警告文がバッとこうバナーのように出てくるんです。それは耳あるものは聞け、囚われるべきものは囚われていく、剣で殺されるべきものは剣で殺される、ここに聖なる者たちの忍耐と信仰が必要である。つまり獣がものすごい力、さまざまな方法で人々を神様から離そうとする、で神様に従おうとする者に対しては容赦なくこれを捕らえ、また殺すと。だから囚われるべきものは囚われ、殺されるべきものは殺されていくと。だから最初にも言いましたけども、おそらく何億何十億という人たちは神様を信じることによって、このつまり獣に反対することによって捕らえられたり、まあ、拷問されたり殺されたりするんだと思うんですね。でもそれに耐えなきゃいけないと、忍耐と信仰がいるんだと。だから終末に、生きていくクリスチャンたちは本当に大変ですね。終末来る前に死にたい、ね、みんな多分そう思ってる、ね。でも神様はそのもちろん最後の最後の、ね、チャンスとして与えられるわけですから、人類、ね、全ての人に対して与えられる時ですから、それがいつなのかは誰にも分からないですけれども、でも最後の最後に悔い改める人たちは、大変なんですね。それは事実だと。だからこういう、まあ、警告のような言葉が出てくるわけですね。終末は本当の信仰が試される最後のチャンスですからね。でこの警告の後でもう一匹の獣が描かれるんですね。今度は地中から登ってくる。最初の獣は海中、海の中、今度は地中から登ってくる。本当ウルトラマンの怪獣みたいなイメージですけども、でこの 2匹目の獣はですね、子羊の角に似た2本の角がある。子羊の角、イエスキリストのような角を持っていて、だからちょっと一見するといい感じそうな、わけですよね。 でも竜のようにものを言うわけですから、なんか優しげな感じだけども、しかし中は恐ろしい、 まあ、これ後でこの2匹目の獣は偽預言者っていうふうに呼ばれたりもするんですね。だから預言者の格好してるけど偽物ということでしょうか。でこの2匹目の獣がですね、大きな印を行って人々の前で天から地上へ火を降らせる。これは2人の証人がやったのと同じことなんです。だから一方で2人の証人は天から火を下す、でもこっちでも天から火を下して、わしでも同じことやっとるぞと、あいつらの言うことなんか信じるなっていうことでしょうかね。で獣の像を作るように地上に住む人に命じるんですね。獣の像を作れと、まあ、獣を象徴する何か、まあ、偶像というか作るんでしょうね。それを地上のあちらこちらに置いて、そしてですね、獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像が物を言う。像を作ったこの像が物を言うんですね。まあ、今だったら多分 3D、技術でね、簡単にできると思いますけど、で象が物を言うと。でなんでそんなものを作るかというと、この最後が重要ですね。獣の象を拝もうとしない者があれば皆殺しにさせたって書いてある。つまりこれは踏み絵なんですよね。終末の踏み絵。だから偶像がもう、ま、世界中の町の至る所に建てられる。獣ので、そこに連れて行かれて、それを拝まなければそこで殺されると。大変この恐ろしいことが起こってくるんですね。でさらにです、ようやく666の話ですけども、この獣はですね、最初の獣に従う、竜に従うものに対してですね、刻印を押すんですね。で小さいものにも大きいものにも、富めるものにも貧しいものにも、自由な身分のものにも、奴隷にも、全てのものに、その右手か額に刻印をさせると。全ての人に、竜に従った者には刻印を押すと。で何のために押すかというと、この刻印のあるものでなければ物を買うことも売ることもできないようになる。つまりこの刻印を押してなければ、スーパーに行ってもコンビニに行ってもデパートに行っても買い物ができない。当然飢えますよね。でもそうやってこの獣に従わない者に対する迫害をしていくわけ。でその刻印が、その数字がですね、666だ。ここに出てくるんですね、666。なんで666なんでしょうかね。777だとなんかね、ラッキーセブンって感じですけども、これいろんな解釈があるんですけども、一番分かりやすいのは、7ってやっぱ神様の数ですよね。1週間っていう神様が作られたその期間。でも7に1つ足りない。しかもその7が3つあるということは、やっぱりこう三位一体をね、この神様を表すんだと思いますけど、でもその1個足りないのが3つあるわけですよ。だから神のように振る舞う、でも神ではないもの、まさにサタンですよね。そういう意味でこの666っていう、6っていう数字が、まあ象徴的に用いられているんだと思います。でこの666っていう数字をですね、が世界的にものすごい話題になったことがあるんですね。だいぶちょっと前ですけど、それはね、バーコードなんですね。聞いたことあると思いますけども、皆さん、まあバーコードね、製品についてますよね。今ね、スーパーなんかでもバーコードでピッてやってね、あのイオンとかお買い物しますけど、あのバーコードですね、世界共通なんですね。いろんな種類のバーコードがあるんですけども、いわゆる一般的な製品についてるバーコードはこういう形してます。見たことあると思いますけども、でこのバーコードにはですね、両サイドと真ん中に等間隔の2本線が入ってるんです。でこの2本の線はバーコード的な読み方をすると6なんですね。二進数の読み方をするんですけど6なんです。だから最初と真ん中と最後に6が入ってるわけですよ、バーコードには。実はこの線は本当は数字を表してないんです。これガイドバーというらしくて、ガイドバーだったかな、ガードバーだったかな、ガードバーですか。だからこの、バーコードの範囲をね、区切るための線らしいんですけども、でもその線を他の数字と同じように読むと6になると。で誰かがこのバーコードを作って 世界中でこう使われるようになった時にですね、これ見てうわ666やと思ったんですよね、うん、あいよいよこれはで、しかもこれが全ての製品につくわけだから、あこれが黙示録で言われた、666悪魔の数字なんじゃないかっていうようなことで、ずいぶん前に、まあ、キリスト教の国ではね、特にアメリカなんかでは大きな話題になりました。今だいぶ忘れ去られちゃってますけども、ちょっとで、なんで忘れ去られてるかというとですね、まあ、一つにはさっきも言いましたけど、この666という数字はサタンを象徴している数字ですけども、その具体的にその666という数字がその製品や人間に刻印されるっていうことを表してるわけじゃないんですね。あくまでもこれはサタンを象徴するその数字が人に埋め込まれるということ、刻印されるということを言ってるわけですから。で、まあ、しかもこれはバーコードといってもそのバーコードに関係ない数字なので、そういうこともあったんですけど、ただですね、最近実際にこのまさに666が始まってるんですね。それはこれ去年のニュースなんですけども、アメリカの自動販売機メーカーがですね、従業員50人の右手にここに写真に写ってるチップを埋め込んだんです。このシャーペンの芯の先ぐらいのやつですけど、でここにはですね、皆さんが使ってらっしゃるプリペイドカードありますよね。スイカとかイコカとか、あるいはクレジットカードとか、そういうものにこう情報が入ってるんです。今マイナンバーカードとか入ってるんですけども、あれがこのこいつに埋め込まれてる。しかもこれは通信してこのチップそのものの情報も書き換えられていくんですけど、でこれを埋め込まれた人は、例えば会社でそのドアの鍵を開けることができる。なぜ右手についてるかっていうと、ドアを持ちますよね、右手で。だからこのチップが埋め込まれて許可されてる人はそのドアを開けることができます。あるいは会社にある自動販売機で、多分こう手をパッとかざせばそのチップの埋め込まれた人は OK の人は買うことができるとか、あるいはパソコン、会社のパソコン、まあ手を置きますよね。でこのチップに反応して許可されてる人はそのパソコンを使うことができる。これ去年 のインターネットに載ってるニュースです。で試験的に始まったそうですけども、こうやってその従業員を管理するわけですね。でスウェーデンでは電車にの切符の代わりにですね、まさに今我々が使ってるイコカとかスイカの代わりにチップを手に埋め込む、そしてその手をかざすことで電車に乗れる、あるいは電車に乗って車掌さんが来たら手を出せばですね、ピッてやって、あ大丈夫ですねってクレジットカードで決済されるみたいな。これ実際にもう始まってるそうです。他にも企業の中ではこれを実際に取り入れてるところがどんどん増えてるんですね。管理しやすいですから。で日本でもね、皆さんマイナンバー制度って始まったじゃないですか、ね、皆さん我々全員この政府の管理下に置かれたんですよ、うん、でもしかしたら全員このチップを埋め込まれるかもしれません、ねね、恐ろしいですね。黙示録が書かれた2000年前にはこんなことが現実に起こるなんて多分誰も考えなかった、ね、でも今はもうそれが普通に可能になっているということですね。もしかしたらもう皆さん知らないうちにどっか埋め込まれてるかもしれない、ね、誰かと握手した瞬間にピュッと入ってる、ね、怖いですね。で結局これは、まあ、さっきも話しましたけど、何のためにあったかというと、このもう終末期に竜をサタンを信じるか、またこのイエス・キリストを信じるか、それをこう峻別するためですよね。最初の獣はおそらく世界全体に影響を与える、まあおそらくだから僕はネットワークだろうと思うんですけど、 今だいたい世界の人口の 50% ぐらいの人がインターネットを使って、スマートフォンを使ってるんですね。スマートフォンなくなったら死ぬほど困る人が相当いますよ今、ね、ついこの間もうちの教会の男の子がトイレにぽっちゃんして大変なことになったんですけどね、誰とは言いませんけども、皆さんもスマホがなくなったら相当慌てるって人いませんか？それは結構危ないです。もう第一の獣の支配が始まってるかもしれないです。まあ、僕もそう、まあ、言ってもそうなんですけど、今世界中がネットワークでつながってる。そして悪意を持っている人がそれを支配したら、それこそ世界中に今1万5000発以上あるという核を発射することだってできる。世界中の銀行を凍結することだってできるし、ね、全てのインフラを止めることだってできる。で、実際そういうことがですね、いろんな映画で描かれてますよね。ダイハードとかね、あのいろんな映画で描かれてる。でもあの映画の結局元は何かって言ったらこの黙示録なんですよ。でも実際にそういうことが今起こる時代になってますよね。まさに豹のように、あるいは熊のように獅子のような恐ろしい力を持って世界中を簡単に支配することができる。あとはこの獣が上がってくるだけっていう感じですね。そして一方でこの獣に人々を従わせる知恵のある獣が現れて、全ての人にこの刻印をして、竜に従うか従わないか、竜に従うか神に従うか明確に分けるんですね。従わない人は、竜に従う人はどうなるかというと、それはそこで、まあ、飢え死にするか命を落とされるか。いや怖い、本当にこの週末の恐ろしさというかですね。でもこれはですね、まあ、あの誤解を恐れずに申し上げると、やっぱり神様が最後に与えられている悔い改めのチャンスだと思うんですね。もしこういう恐ろしい勢力がなかったら、本当に心から神様を信じるっていうことを私たちはしないと思うんですよ。別に信じようと信じられないとどっちでもいいわけですから。まさに今の時代そうでしょ、ね、信じても信じなくても別に普通に生きていけるし、何でもできるわけじゃないですか。でもこの週末になったらそれできなくなっちゃう。買い物するわけできなくなる。じゃあ私はどうしますかと、ね、ここで死を選んで真の神を信じるか、ね、獣に従属して、そして生きながらえるか、わずかな間ね。それが最後にこの突きつけられるし、で神様は確かに恐ろしい方法だけれども、そういうことを私たち人類に突きつけてですね、最後に悔い改めて私のところに帰ってこいとおっしゃるんじゃないかと思うんですね。ということで今日はこの666のお話でありました。お祈りいたしましょう。天のお父様、本当に聖書に書かれていることが今現実に起ころうとしている。2000年前には想像だにしなかった、その一つ一つが今可能になってきている。神様、私たちは安穏としてただなんとなく日々を暮らしておりますけれども、しかし確実にあなたの時計は進んでいます。この時代に生きる者として、私たち一人一人がどうすべきか、どう生き何を備えるべきか、どうぞそれぞれに死を語りかけ、またその備えをさせてくださるようにお願いいたします。でも神様、あなたは全ての民が悔い改めてあなたのもとに帰ることを願ってらっしゃる、それは間違いありません。どうぞこのあなたの憐れみの御業を私たちは正しく理解して、またこのことがおそらく多くの人たちにとっては絵空事、愚かな教えかもしれませんけれども、しかし 今伝えておくことが終末の備えになることは間違いありませんから、また私たちをも用いてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。